任侠ヘルパー。惹かれてるんだったらなんで何もしようとしないんだよ。あの女がわけわかんなくなって、てめえの中でケリつけるしかなくなるまで待ち続けるのかよ。こっちはいつまで待てばいいってね、うん、なんとリコが彦一に告白ですか。
ね
え。ねえ。で、しかもね、上に乗ってね、まさかキスでもするんじゃないかって感じのね。ちょっとドキドキしましたけどね。そしてね、極道だったらさっさと決めろよ。ふらふらしてんじゃねえよ。ねえ、あの捨て台詞、さすがね、黒木メイさん、ハマりますね。
ねえ。
まあ、彼女の場合もね、これからね、こういう役どころを専門にやっていくとね、これはいいんじゃないかっていう気もするぐらい。
ねえ。
なんかね、見ていて安心するのと同時にね、本当にね、近寄ったらね、怪我しそうな気もするっていうのが、いいですね。また極妻のね映画が制作されるんであればね、ぜひとも黒木メイサを加えてほしいねえ。そして本領発揮といえばですね、あの泣き虫喜ぶねえ、わしはこんなとこ来とうはなかった、天地人でのあのシーンをね思い出してしまいそうなね、泣きの演技。加藤清史郎くんの涙にはね、ほんといつもやられてしまいますよね。まあそんな中でね、亮太と彦一の絆がね、はい、しっかりと描かれていましたが、
あの手をギュッと握るシーン、あれもまた 2,3 回見てしまいました。
やっぱりそっとキュッとっていうよりはギュッとって感じでしたもんね。まあ本当にね、草薙剛、いいですよね。
すごいですよね。スマスマとかプスマの強ポンと全然違いますよね。
そうそうね、今回もね、あの子に何も残せなくなるっていうね、アキラに対してね、残したいもんがあるなら面と向かって言ってやれ。そして夏川由衣もさすがですよね。
ね
え。まあこういう演技があるからこそ夏川由衣が起用されたんでしょうね。まあ公式サイトのインタビューでもですね、第10話での取り乱すという芝居に関しては、アキラが認知症になるということは最初から聞かされていましたので、ああいったお芝居をする上で自分自身の能力に不安があっても、それ以外の部分で不安を感じることはありませんでした。それは第1話を演出された監督がそれぞれのキャラクターをしっかり作ってくださり、第2話以降の監督もそれを崩さないよう丁寧に撮ってくださっていたからだと思います。自分はどうなるんだろうなどと不安に思うことなく、ここまで来れた気がしています。それどころかこのドラマは自分が出ているものではあまりないというくらい心待ちにしている作品です。もちろんどの作品も大事に思うんですけど、これほど出来上がりを心待ちにする作品も珍しいのかなってくらいに、彦一さんが任侠からヘルパーに変化していくところとかすごく気持ちよく見せてもらいますし、自分が出ていないシーンがどうなっているのかがすごく気になるんです。それからですね、今回の役では自分がどう演じるかというよりも、亮太にとってアキラがどう見えているかということを考えるようにしています。亮太にとってアキラがどういう状態になったら嬉しいのか、あるいはショックなのかということを意識すると言いますか、アキラの状態によって辛いと思ったり支えていこうと思ったりする亮太の心の変化を大事にして、撮影でもそちら側をうまく撮っていただくことを考えて演じています。第9話の遊園地でのシーンの時、清史郎くんがとてもナーバスだったんです。どうしたのかと見ていると拗ねているんですね。そしてセリフにはないのに、ママどうして僕のことを忘れちゃうのって寂しそうな顔で聞くんです。お芝居だから大丈夫よと言ってもふいっとしたままで、彼はものすごく勘のいい子だからお芝居だということをちゃんと理解はしているんだけど、それ以上に感受性が強いからそうなってしまうんでしょうね。素の顔をしてこれから思い出してくれるよねなんて聞かれると本当に辛くなります。でもそれは彼が役に没頭しているということでもあるわけですから、私はそんなところに甘えさせてもらって演じるのがいいかなと思っています。そしてそんな羽鳥明の元夫で亮太の父親東堂が登場、演じているのが陣内孝則。
びっくりしました、
ね、最後の最後のキーパーすんっていうことなんでしょうけど ね、どっちかというとですね、キャラ的には交渉人のねそういうイメージが結構あったんですが、まあそんなね、任侠ヘルパーもついに最終回、彦一がね、極道なめんじゃねえぞ、こっから出ていくからよ、迷惑かけやしねえからよ、ガタガタ抜かすんじゃねえ ねえ、まあ一般市民に向かってね単価を切ってしまいましたからね。ねえ、どうなってしまうんでしょうか。ということで、任侠ヘルパーのサポーターになっていただいてますアパマンショップネットワークレンタルハウス株式会社の方でまたお話を伺ってまいりました。アパマンショップネットワークレンタルハウス株式会社、上田くんなんですかね、はい、まあね、先週地域ね、はい、もう間もなくね、はい、だんじり祭りということで
ですよね。
結構にぎやかになってきましたね、はい、まあこの辺りの特色ですからね。
そうですね、
うん、まあ、物件ということに関してもね、はい、実は近くにだんじり小屋っていうような存在があったりしますからね。
そうですね、
はい、まあ言ってみればだんじりの車庫みたいなものなんですが。
そうですね、
うん、はい、まあね、祭りが近づくとですね、はい、そこでね、はい、冬や太鼓の練習をしたりとね、はい、ちょっとね、まあ、うるさいと言いますか、はい、まあ地元の人間にとってはね、はい、ああいよいよ近づいてきたっていうような感じでね、
はい、
まあただそういうですねことを知らないね、はい、ところから来た人にとってはね、ちょっと戸惑うっていうこともあるでしょうから、はい、
そうですね、
うん、はい、ね、まあだんじり小屋の近くの物件をご案内するときは、はい、まあ、秋になるとね、はい、ちょっとね、はい、想像しいかもしれないっていうことは、
そうですね、
はい、まあこの地域ならではのご案内になるかもしれません、
ね、そうですね、はい、
でまあ結局今ですね、はい、今どういうような物件をお求めの方が多くなってますかね。
そうですね、まあ、たまたま、まあ、あの新婚さんとか、はい、またあの付き合ってるあの若い方ですね、うんうん、のお客様がまあ増えてるということからですね、はい、結構あの外観の綺麗な物件っていうものをお求めが最近多いですね。
あ、
はい、まあ、私どもが売りにしているのはやはり、
はい、
あの今おすすめなのがレンガの家、外観がまあレンガでできてるタイプ の、うんうん、あの木造アパートですね。
はい、で見た目はいわゆるヨーロッパ調という感じですよね。
そうです、あ、はい、天然土を使ったもう本当にレンガを使ってますんで、はいはいはい、時が経っていってもあの結構味が出てくるタイプです。
はい、秋の来ない外観といいますか、ね、豪華な感じを味わえるというか、
は
い、
そうです ね、あと、まあまあ、そういう新婚さんとかっていうのはですね、はい、あのご両親さんとか、はいはいはい、そういうあの来客が多いですよね。
なるほど、なるほど、
はい、そういう時にですね、うん、あ、いいとこ住んでるなという、
はい、分かりました、はい、ね、あの任侠ヘルパーの方はですね、はい、いよいよ大詰めということになってるわけなんですが、はい、
そうですね、まだもうちょっと見たい気もするんですけど、
ね、
はい、
最後の最後まで一緒になってね、はい、応援の方よろしくお願いいたしますね。
はい。はい。